お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。8月6日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。連邦政府のトニー・バーク内相が最終的な調整が必要だとしてビザ制度の抜本的な変更についての発表を延期しました。移民をめぐり保守連合から労働党政権に対する突き上げが強まっています。国民党のブリジット・マッケンジー上院議員は政府が提案する移民の受け入れ水準は引き続き高く、受け入れ数は新築住宅の数に連動させるべきだと述べました。労働党政権が200万人という目標を自分たちの管理下に置こうとしていますが、200万人を新たに受け入れるのは多すぎると思います。その一方、私たちにはプレッシャーを和らげるために新築住宅の数に合わせて移民の受け入れ数を制限するだけではなく、受け入れた移民がしっかりとオーストラリアの価値観を尊重し社会的結束に貢献するようより厳密な審査を行う計画があります。マッケンジー上院議員でした。連邦政府が電動自転車、e バイクや他のパーソナルモビリティデバイスに対して全国的な安全基準を導入する方針です。安全性に劣る品の販売や輸入を強く規制する意図があります。e バイク、e スクーター、電動スケートボードについては、オーストラリア競争消費者委員会 ACCC が内容を策定します。業界団体バイスクルインダストリーズオーストラリアのジェネラルマネージャーピーター・バーク氏は基準が導入されることを歓迎すると述べました。これらの動きは正しい方向に向かう素晴らしい一歩になります。私たちはクイーンズランド州やニューサウスウェールズ州のように道路交通法では規制が導入されていますが、現時点では販売や輸入という点で規制ができていません。現在提案されている基準が導入されればもちろん品質が維持でき、消費者の体験も改善すると思います。バーク氏でした。メルボルン西部サンシャインで万引き行為を行う若者グループを止めようとした店主が死亡しました。若者たちから暴行を受けたとみられています。死亡したのは60歳のバンビエット・チューングさんで、事件が起きた1日、他の店員を助けようとしていました。チューングさんは病院に運ばれましたが、昨日午後死亡しました。この事件では10代の若者4人が暴動行為と意図的に重傷を負わせた容疑などで起訴されています。一方、13歳の少年に対する起訴は取り下げられています。ニュースを続けます。トレス海峡にある国内最北の国防軍の基地を訪れた連邦政府のリチャード・マールズ首相代理は、先住民の活動家ノエル・ピアソン氏が主張する先住民に対する資金援助や助成金の抜本的な見直しについて政府は真剣に受け止めていると述べました。ピアソン氏はガーマフェスティバルで1日に講演し、州とテリトリー政府の先住民担当省は廃止すべきだと述べ、遠隔地のコミュニティの支援は連邦政府が一括して責任を負うことを求めています。マールズ首相代理はこの主張について、マランディリ・マッカーシー先住オーストラリア人担当省がしっかりと検討すると述べました。ノエル・ピアソン氏による重要な貢献がありました。私たちは時間をかけてしっかりとこの内容を検討したいと思います。マッカーシー先住オーストラリア人担当省がそれを行う意思をはっきりと示しています。マールズ首相代理でした。クイーンズランド州南西部の町シャーラビルで男性と女性の遺体が見つかりました。警察が周辺の道路を封鎖するなど8時間にわたって対応を行っていました。昨日夕方、深刻な暴行があったとの通報を受けた警察が現場の住宅に駆けつけ、周辺を封鎖しました。 住宅の中で45歳の男性と23歳の女性の遺体が見つかった後、今朝午前2時前に緊急事態宣言は解除されています。また幼児が一人病院に運ばれましたが、足に軽傷を負い、容体は安定しています。生活コスト高の中、車の販売が好調です。オーストラリア自動車産業会議所 FCAI が発表した7月の新車販売台数が15万台を超え、過去2番目に大きな数字となりました。内訳ではガソリン、ディーゼル車が引き続き多いものの、プラグインとバッテリーの電気自動車 EV の販売も7月は全体のおよそ5分の1を占めました。 FCAI のトニー・ウィーバー CEO はEV の販売が増える中、充電するためのインフラが追いついていないと述べました。
Well, I think it's a chicken and egg argument. Unless we have the recharging infrastructure,
demand for 鶏が先か卵が先かという問題になりますが、充電インフラが整備されていなければ、EV の販売も落ち込むでしょう。これはオーストラリアの自動車業界にとって深刻なリスクです。公共の場に十分な充電場所がなければ、政府の望み通りに EV を普及させることは非常に難しくなります。ウィーバー CEO でした。ニューサウスウェールズ州のアンタイスレーバリーコミッショナーは、現代の奴隷制度のリスクに移民労働者が引き続きさらされていることを受け、確固たる対応が必要だと述べました。ジェイムズ高検コミッショナーは、州の地方部などで違法な労働搾取が続いており、強制労働や詐欺的な勧誘、さらに性的な奴隷のケースもあると述べ、とりわけ地方部では太平洋島嶼国の人を雇用する制度、通称パームの利用者が引き続き高いリスクにさらされていると述べました。コミッショナーによると、ビザの条件で立場が弱いことなどにつけ込まれ、悪質なものでは州の給与がわずか70オーストラリアドル、メディケアを利用することも許されないケースがありました。続いてスポーツ、ラグビーユニオンです。アルゼンチンの選手トマス・アルボルノスが、オーストラリア人審判のアンガス・ガードナー氏を脅迫したとして、4試合の出場停止処分を受けました。アルボルノスは7月のアルゼンチン対イングランドの試合での判定に抗議し、ガードナー審判に対峙しました。アルボルノスは審判に抗議する際、周りが抑え込まなければならないほど興奮し、試合終了のホイッスルの後にはボールを地面に投げつけていました。今回の出場停止処分でアルボルノスは、アルゼンチン対南アフリカのテスト、ホームでのオーストラリアとのテスト2試合、そしてラグビークラブトゥーロンでのクラブマッチ1試合を欠場します。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で111円28銭、US ドルで 70.55 セント。また US ドル1ドルは日本円で157円73銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日7日金曜日のお天気です。アデレードは時々曇りで最高気温は19度。メルボルンも時々曇りで最高気温は16度。ホバートも時々曇りの予報です。最高気温は15度。キャンベラは朝方霧が出そうです。日中は晴れの予想。最高気温は16度。シドニーは晴れで最高気温は18度。ブリスベンも晴れで最高気温は24度。ダーウィンは時々曇りで最高気温は32度の予想です。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽、カレンターフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。